ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。今日からちょっとですね、表紙に一つ、いつも読者の方から送っていただきました、ひばりクラブの絵をですね、貼っておりますけど、これはまあ、人間が考えるときですね、人の足を引っ張ろうとか、嘘をつこうとか、そういうことをしないで、せめてひばりのように、自分の巣から大空にピューッとまっすぐ立って、これピチパチクって言ってピューッとね、常に明るい。人の悪口を言ったり、人の足を引っ張ったり、嘘をついたりしないというね、そういうやっぱり気持ちで生きていくことが自分自身も幸せになると。まあ、人間はやっぱり毎日毎日働いてますけど、やっぱり幸せに人生を送ることが最終的な目的ですからね。ということで、このひばりクラブの絵をどなたか送っていただきましてね。そして、いいなぁと思ってこれをずっと使わせております。ありがとうございます。全然、この絵を描いたお金とかなんかお支払いしておりませんけど。まあ人間はね、こうして世の中に一つ一つ貢献していくと、まあ、いうことがいいんですよね。それに加えて下に今日ですね、まあ、どうしても貼りたいと。それで、これは横断歩道を渡ってる児童がね、渡った児童が、止まってくれた車にお礼をするためにお辞儀してるんですね。まあこの教育についてはいろいろ説はあります。説はありますけど、私はですね、こういう教育がいいとか悪いとかね、学校で掃除させるのがいいとか悪いとかありますけどね。やはり僕はいいと思いますね。やっぱり子供の素直な心で、私たちもこういう心を持ってたんですよね。小学校の時にそういう心を持ってました。それから知恵がつけば何のために人間は知恵をつけるんでしょうかね。ズルをすると。で、いつからっていう題をつけたのはそれなんですね。で、今日お話しするのは最近 EV、電気自動車で、まあ随分電気自動車がダメになってしまったとか、まあトヨタが良くなったとかいう話を出てますけども、これはもう非常にその嘘さえつかなければはっきりとした話なんですね。正直に計算すれば、太陽光の方が CO2 が多く出ます。よろしいでしょうか。これはもう学問的に反対するような学者はいないと思いますね。よほど嘘が好きか、計算ができないか、ような人は別ですけどね。まあ大体今3倍ぐらいかかるんじゃないでしょうか。例えば、電気ってのはそのままじゃないもんですから、まあ、雷は電気ですから、雷から直接取ることができれば、まあ電気を作るってことはいらないんですけども、普通石油とか石炭とか原子力とか天然ガスとかですね、そういうものから作るもんですから、まあどうしてもそれを買って炊いて、まあ竹はね、やっぱりどうしてもカスが出ますので、そのカスの処理もしなきゃいけない。廃棄物処理もしなきゃいけないということで、大体今商業ベースで、まあ日本ですとわかりやすいですからね、そう言いますと、まあ大体キロワットアワーあたり電力会社は20円ぐらいで一般家庭に売るんですけどね。売るっていうか、まあ製造単価が20円ぐらいっていう感じなんですが。まあそれを作るわけですね。その中では大体同じようなもんなんですけど、石油、石炭、天然ガスっていうとね、まあ石炭が一番安いかなと。それからその次が石油で天然ガスが一番高いかなと。やっぱりまあ、これはそういう原理に沿ってるわけじゃないですけど、たまたまっていう面もあるんですが、まあ汚い方がやや安いという傾向は、まあ全体的に見られるんですね。で、まあそういうことで、なんでそれじゃあ石油っていうのは地下から出てくるんですよ。それを燃やすだけなんですね。しかも地下から掘るのもありますけど、吹き出してきますからね。吹き出した石油を燃やせばいいんですけども、そうは言ったって石油そのまま燃やすわけがないんですね。中に硫黄なんか入ってますと、それはガスになりますか。まあ、脱硫つって、硫黄分を取ってしまわないと、公害になりますし。それから、石炭炊けば、いわゆる石炭ガラってのが出てきますからね。30% もありますから。まあ、それを処理しなきゃいけないとかですね。やっぱりいろいろありますし、もちろん、火力発電所ってのを作んなきゃいけないし、火力発電所もね、民家の隣に作るってわけにいかないんで、工業地帯を作って、広大な敷地があって、そこに火力発電所を作る。まあ煙突から煙が出ますので、まあ、その処理もちゃんとするっていうことで、石油がそこにあるから、地下から吹き出すから、ただでできるっていうわけじゃないんですね。それはもう普通の人だったら誰でも知ってると思うんですよ。ところが世の中には騙そうっていう人がいるんですね。まあどうして、まあ、 世に盗っ人の種は隙間じって言いますけどね。それは日本国内に石川五右衛門という盗賊がいるとか、それだったらいいけど、今はですね、まあ大変に僕はこれ言うの恥ずかしいんですけど、世の中の頭のいい人とか、いい大学出てる人とか、いわゆる国会議員さんとかね、東大教授とかですね。それから、まあ東大教授ばかりじゃなくて一般の大学教授とか、それから企業の社長とか会長とかね、まあ最近では福岡県議会議員とかですね。なんだかそういう社会の偉い人が嘘をつくんです。例えばこの場合ね、太陽の光は無限で無料って言うんですよ。こういう言葉を誰か言った人がいるんですよ。いや、それはね、それで人を騙したんですね。それで役人も全部、もうメディアなんても NHK とかも朝日新聞なんか得意になってそれを騙すんですね。間違ってることは全員が知ってるんです。全員が知ってるけども、まあ日本人の頭が弱いからというのもちょっと違うんですね。日本人もまあ太陽光がいいんだったらまあそういう偉い人が少し嘘言ってもいいやっていうところもちょっとありましてね。まあそれでそういうこと言うんですね。誰かがやってみたらどうでしょうか。太陽の光は無限で無料だから、玄関先、縁側の先に鍋かなんかに水を張って縁側に置いといたら少し暖かくなりますよ。太陽の光でね。電気がどこから湧いてくるんですか。太陽の光は電気になりません。そのままでは。それはですね、石炭を焚いて電気を起こすよりかはるかに難しいんですね。はるかに難しいからこそ今まで太陽の光が無限で無料だったけれども、それで電気を起こすのがなかったわけですね。で、最近になってシリコンの単結晶って言いますか、まあ、いろいろ難しいことはできるだけ言わないようにしますが、特定のシリコンを使えば、まあ、それで、太陽の光から電気を作ることはできるようになったわけですね。まあ、広大な面積と非常に高い装置はいります。それからそれができても直流ですからね。それで電圧も低いんで、それを交流で100ボルトには少なくともしなきゃね。まあ、輸送するにはね、3000ボルトとか普通するわけですけど、それを変圧したりなんかするわけですが、そういう状態が必要だ。しかも太陽の光は夜はないんで、雨の日とか少ないんでね。そういう時のためにどっかに蓄電しておくとか、他の電力と組み合わせるとかしないとですね、まあ実際上使えないわけですね。特に人間は太陽が出てない時、冬なんか寒いですから、そういう時に暖房なんか電気で使えますからね。ですから、どちらかというと、まあそうじゃない時もありますが、太陽の力が弱い時に、人間が電気を使うという傾向はあるんですね。したがって、それで太陽光を得るためには、まずシリコンの単結晶を作んなきゃいけません。で、もちろんこれにはだんだん改善されてきますから、最近では有名なペロプスカイトっていう、ちょっと複雑な、無機質ですけども、それのフィルムみたいのを作るとですね、まだシートみたいな感じですけどね。それを使いますと曲がるとかね、いろいろ利点もあるんですけど、まあそれでもやっぱりかなりのお金がかかるんですね。それでお金がかかるってことは今ほとんどは、これ覚えておいた方がいいんですよ。お金というのとエネルギーとほとんど比例します。比例しないと言ってる東大の先生がおられますけどね。ちゃんと研究費もらっております。なんでもらってるかって言ったら、そのインチキ計算をやってですね。インチキ計算であることは間違いないです。インチキ計算をやって、そして一部を隠して、そして論文を書きますとね、研究費がたっぷりもらえるんですね。ですから金が欲しいんで嘘をつくわけですよ。せっかくご自分が東大出てね、東大出るときに国民から税金をいただいて、東大出てるわけですから、自分が教育を受けるときに、国民の皆さんにご迷惑をおかけしたなという気持ちがまずなきゃいけないんですけど、ないんですね。それから、今度は東大の教授になりますと研究費もらったり、給料もらったり、いろいろしますから。また国民の税金、ほとんど税金をもらうんですね。まあ、それに対して、日本国民はみんな一生懸命働いて税金を納めてるわけですから。やっぱその気持ちがあればね、そういうところで嘘つくときに、やっぱり人間は心で引っかかるんですよ。自分がお金をもらってる相手に嘘をつくっていうのは、やっぱり、まあまあ、やっぱり、反省するんですね。で、ここにいつからって言って、この小学生がお辞儀してる写真を貼ったのはね、あなたも小学生の時にはちゃんと真面目だったっていう僕問いかけをしたいんですね。今になってみれば そういう活躍してる人は全部僕の後輩ですよ。ええ。だから、言い方としてはお前たち何やってんだと。ね、国民の皆さんにお世話になって教育を受けて、そして、まあ皆さんがあなたの頭がいいからつって日本のためになってくれよつってやってるのに、太陽光発電が CO2 を出さないとかいう、そういうなんで嘘を言ってんだと。それはね、嘘を言ってるっていうのは、日本国民が分かってるか分かってるけどもしょうがないからそれに従おうと思ってるかどれかなんですね。で、これはすごく恐ろしいことなんですよ。まあ最近僕、ヨーロッパの人の心理学の研究をだいぶ勉強しましたらね、それが悪魔の空気って言うんですね。悪魔の空気。なんでかっていうと、嘘に決まってる。で、それを何度も何度も繰り返し言ってるうちに、国民全体がそう思ってしまうっていう心理的手段があって、これがまあよく使われることがあるわけです。それの一番典型的なものとして、その心理学者が言ってたのは、ナチスドイツの時のユダヤ人の殺害ですね。ユダヤ人がなんか悪いことしたから死刑になるってのは、まあ、あり得ますね。あり得ます。いろいろ場合はありますけどね。そうじゃないんですよ。ユダヤ人であれば捕らえて全部裸にして合祀室に追い込んで、女性も子供も男も全部一緒に殺していったわけですね。まあその数300万とか500万とか言われてますけどね。ひどいことですね。しかしそれに対して、ナチスに全権委任法っていうのがあったんですが。まあそれを国民投票をかけた時に 90% のドイツ人が賛成したんです。ドイツ人とはそういう民族じゃないんですよ。真面目だし、ドイツ人は非常に真面目なんです。日本人とちょっと気質が似てるんですね。学力もあります。まあドイツの自動車とか工業製品って優秀ですよね。まあ真面目な感じなんです。だけど真面目な人ほどそうなりがちなんです。で、ユダヤ人であればナチスが捕らえて合祀室送りして、普通に一生懸命生活をしている人たちをガス室で一緒くたに殺したんですよ。これは歴史的事実なんですよ。それはどうしてかっていうと、最初はやっぱりね、ドイツ人でもそんなことはしない方がいいだろうって言ってた人もいるらしいんですけども、社会に空気ができちゃうと、その悪魔の空気ができてしまうと、ユダヤ人であればこうしていいだろうっていうところまで人間は行ってしまうって言うんですね。それがまあ、いわゆる普通に言われたら洗脳とかそういうやつなんです。で、これはこの太陽光を使った方が CO2 が出ないっていうのはね、小池都知事なんかが言っていた、いわゆる嘘なんです。ええ。ヨーロッパ人が嘘ついた理由は、後ほど私別の機会で言いますけどね。ヨーロッパ人が嘘をつく。そうすると小池都知事は、昔からね、みんながあの人がそう言うんだからそうかもしれないなと思う嘘をずっとついてきたんですね。まあ、私は小池都知事が大学出てるかどうかっていうのは個人的なことは気にはなりますけど、あまりそこに注目することなく、小池都知事がやってることではっきりとした嘘で国民に被害を与えるやつは、僕は小池さんはやめた方がいいと思いますね。そうしないと、せっかく一生懸命都知事として働いたり、国会議員として働いたりしてもね、もう全部無駄になります。それが分かっててやったってことだと、ますます無駄になります。小池さんの部下は次々と辞めましたね。やっぱりそうなるでしょう。まあ、そういう無残な人生を送ることになるんで、やっぱりここら辺で思い切ってね、私がこれは間違っておりましたって言って、都知事引かなくてもいいですから、少なくとも国民に対しては謝るべきだと思いますね。この下に赤い字で、いつから私たちは小さい嘘が平気になったんだろうか。で、小さい嘘はそのうち、ナチスみたいにユダヤ人大量虐殺っていう大きな嘘になります。今、コロナウイルスの時にね、まあ僕も随分非難されましたが、アメリカで今、公聴会でやってますね。僕はね、あまり医学の知識なかったんですが、あのワクチンを使ったら、女子高校生が子供産めなくなるじゃないかと思ったんですよ。ただ私は医学の専門じゃなかったんで、そういう可能性はありませんかってだいぶ呼びかけたんです。その時になんか、朝日新聞と NHK かな、なんかを中心にして作った、なんか真実をはっきりする委員会みたいなのがあってね、それは真実じゃないんですよ。嘘を真実のように。そこに、アメリカの北部かカナダの南部の太平洋側に住んでる女性の35歳の経済の人が、武田は間違ってるっつってね、 僕は全然そういう意図ないんですよ。ええ。ウイルスが女性の妊娠に影響があると、まあ、いうことはちゃんとした論文があるんで、そういうことになりませんか？大丈夫ですか？そこは？って言ったんです。全部嘘つきました。ワクチンの指示したお医者さんもですね、厚生労働省も、アメリカのファウチ氏も、中国政府も全部嘘を言いました。当時から、妊婦についてコロナウイルスに影響するワクチンが非常に危険であるということは私知っていましたと、世界のワクチンの指導をあの時してたファウチ氏が議会で話しましたね。及川さんという方がそれの記録を我々が見れるようにちゃんとしてくれてますけども。なんで我々人間は子供の頃ああやって横断歩道を通してくれた、車を止めてくれた自動車の運転手さんに頭を下げてありがとうございますって言ってた僕らの素直な気持ちはどこに行ったんでしょうか。EV はちょっと電気自動車はもっと話が複雑なんですね。小池さんは2030年以降、東京都で電気自動車以外は走らせないと。あの言葉に対して今どう思っておられるか。小池さんはここで正直に言わないと。僕はあなたの輝かしい人生は全部ダメになると思います。